jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、ファイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。今回はオートテクニックジャパンの斉藤さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。ファイトワールド2025オートテクニックジャパンさんのブースにお邪魔しています。オートテクニックジャパンの斉藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずじゃあ今回の、出展の概要を簡単に教えていただけますか。
はい、今回皆さんに触っていただいたり聞いていただける体験が2つあります。1つ目が、ロボット盲導犬の展示になります。で今回ロボット盲導犬を初めてサイトワールドで展示させていただくんですけども、本当に犬の形をした四足歩行のロボットでして、そこに我々としてはロボットを操作するための制御するためのリードの部分を開発しております。
これは結構前からこういった研究開発みたいなの進められてたんですか。
そうですね、研究自体は1年前ぐらいから始まっていて、で今回ちょっと初お披露目というようなところになります。
はい、じゃあ主にその、制御部分のための、インターフェースの部分を開発されているという形ですかね。
もともと犬のロボットは市販で売られているようなものにはなるんですけど、その犬のロボットを盲導犬のように振る舞うために、我々の方で制御していて、人間とロボットがこう寄り添うようなインターフェースを作るように、開発しているというような内容となっています。
現状ではその、盲導犬、ロボット盲導犬は、例えばその、障害物を避けたりとかそういうことができる感じですか。
はい、ロボット盲導犬に、ライダーと呼ばれるセンサーですとか、カメラっていうものがついてますので、目の前の障害物ですとかっていうところを認識して、止まったりとか、避けたりっていうところは、技術的には可能というふうになってます。
なるほど。でその開発を特にされているというその、リード部分の操作系ではどういうことができるようになっているんですか。
はい、リードの先端にこうレバーがついていて、あくまでロボットに引っ張られるわけではなくて、人間がそのボタンを押すとロボットがスタートストップするっていうところが、これが盲導犬に一番近いような振る舞いとなってます。
はい、
であとレバーをレバーを握るだけじゃなくて、手首をひねると同じようにロボットも右を向いたり左を向いたりすることによって、片手で自由に操作できるっていうところが一つ特徴となってます。
なるほど。確かにちょうどその、レバーで進む止まるは、実際の盲導犬の場合は声をかけるっていうところだと思いますけれども、その方向転換とかは多分かなりその犬を使うのに近いような感じを意識されているということなんですよね。多分
そうですね。はい、
はい。もう一個はどんな展示ですか。
もう一つがですね、立体音響で歩行訓練を、支援するというようなサービスになってまして、どういったものかといいますと、卵型のソファーの中に人が座ってもらって、その中に14個ぐらいのスピーカーがたくさんついていて、立体的に音が聞けるような仕組みになってます。
はい、
でそのものを使ってどういうことをするのかというと、例えば歩行し始めの、中途失明の視覚障害者の方がやっぱりいきなり外に出るのは怖いとか、まっすぐ歩けないっていうような結構課題があると伺っておりまして、そういった方が実際に出る交差点を事前にこう音で学習して、心持ちを持って出てもらうことによって、よりこう安全な歩行につながるんじゃないかなというようなところで今作ってます。
じゃあ例えばその、よく行くような交差点での、音をシミュレートして、こういう車がこういう方向で動く音を聞いたら、歩いても大丈夫かもしれないみたいなことを事前に 試してみるというか、聞いてみた上で、実際の場所に行ってみることができるっていうようなことを目指しているようなイメージですかね。はい、
その通りですね。やっぱり視覚障害者の方って例えば車の音一つにとっても、自分の後ろから前に行くような車の音を追って、この先の道がこう交差点なのか、まあ、右に曲がってるのかとかっていうところを感じるという話も聞いていて、結構その音の重要性っていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思っておりまして、今開発を進めています。
これも比較的新しい取り組みですか？
そうですね、結構これも半年前ぐらいから始めておりまして、はい、いろいろな場所で収録して、音を収録して、
あ、なるほど、
はい、今回聞いてもらってます。
ちょっとこの話 とはずれちゃうんですけど、去年展示されてたもののその EV の音とかそういったものの印象が強かった、はい、すごく強い印象があったので、はい、出展案内を見た時に随分内容が変わったなと思って、
そうですね、
驚いたんですけれども、
はい、EV の音もですね、ちょっとまあ続けてる部分はありまして、はい、宇都宮大学さんと今研究させていただいてるんですけども、電動キックボードとかを含めた小型モビリティっていうところが最近シェアサービスとして増えてきて、6キロであれば歩道を走れるというような法律にも変わったので、やっぱり歩行者とすごい距離が近づいてきてるけども、やっぱりこう静かでなかなか気づきにくいというお話をいただいてまして、そういう小型モビリティ向けの接近通報音というところの研究を今宇都宮大学さんと行っております。
多分電動キックボードってきっ とすれ違うことが多いだろうなっていう場所を歩くことが多いんですけど、はい、一度も気づいたことがないんですよ、存在に。
そうですね、結構静かだったりもするので、やっぱ電動っていうところもあるので、なかなか気づきにくい部分もあるかなと思います。
それこそその前回みたいに EV はこういう音だよっていうのが分かってればその音を拾おうっていう努力もできるんですけど、
そうですね、
知らないと本当に気づかないんだなっていうのがあるので、なんかその辺もちょっと興味深い感じがしますね、はい、
うん、すごいキックボードも急激に増えてきてるので、なかなかこう対応できない方々もいらっしゃるのかなと思いますので、うん、そういった方のために何かシンボルとなるような音を作りたいなと思っております。
その今おっしゃってた立体音響を使った、歩行訓練、というか、歩行になれる、環境になれるっていう部分にその EV の音とかを組み込んでいこうっていうような計画はあったりしますか？
そうですね、やっぱりそのキックボードとか EV の音も一つの情報源だと思いますので、そういった情報も交えながら歩行訓練はしていくべきだというふうに思ってます。
なるほど、はい、いろいろお話を伺うよりもいろいろ見せていただいて感想を述べた方がいいのではないかという気もしているんですが高橋さん、なんか質問とかありますか？
はい、その音響体験システムなんですけど、それは自然に撮った音をそのままの定位というか、うまく言えないですけど、なんかそのままの録音で使っているのか、それともこう意図的に音を動かしたりとかすることができるものなんですか？
どちらもできるんですけど、今回展示させていただいているのは自然にそのまま撮った音っていうところをその14個のスピーカーに組み込んであげて立体的に聞かせるような仕組みになっていて、結構イヤホンとかでも立体音響は聞けるんですけど、左右の音はこう立体的に聞こえるんですけど、上下とか前後の音がなかなかこう立体的に聞こえないっていうところを、今回この卵型のスピーカーで改善してあげてるっていうようなものになります。
なんかその多分訓練用だとすると自分でいろんな音を作れて動かせた方がきっといろいろ汎用性っていうかあるんだと思うんですけど、はい、多分そうするときっと不自然になってしまって、
あ、そうですね、
こう表面的には音が動いてるんだけど実際に聞こえる音は現実の音とは違っちゃうみたいなところがあるんじゃないかなと、だからできるだけ自然の音を使っていただけたらいいなっていうのをすごい思ったので伺ってみたんですけど、自然の音ってすごいいいなと思います。
は
い、
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっとこれから、ちょっと混み合っているので可能かどうか分かりませんが、実際に、展示されているものを見せていただいて後で感想を、2人で述べたいと思います。はい、ということでここまで、オートテクニックジャパンの斉藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで、オートテクニックジャパンの斉藤さんへのインタビューの模様をお送りしましたけれども、
ちょっとね、ブースでお話を伺ったんですけど、結構混み合っていたのと、あとまあ、時間的に余裕がなかったのもあって、実際に物を見て、その場でお話しするってことができなかったので、簡単にちょっと補足をまずしたいと思うんですけれども、ですね、まずロボット盲導犬の方、は、ちょっとそのロボット盲導犬っていうと、その、いわゆる盲導犬ロボットみたいな、ものを思い浮かべられる方だと、まあ、なんでしょうね、道順をちゃんと分かって連れてってくれるロボットみたいな、そんなイメージを持たれる方が多いのかなという気が、しますし、僕もまあちょっとそっちの方向なのかなと思ってたんですけど、重要なポイントは、その、犬型のロボット、四足歩行ができる、犬型のロボットなんですけれども、これをどういうふうに操作するかっていう、その操作する部分が多分ポイントなんだろうなというような、感じでした。で、会場にはですね、まあ、犬型のロボットって言われるものがあって、ただ触ってみるとあんまり犬っぽくないっていうかなんか、なんとも言えないものだったんですけれども、これに、盲導犬のハーネスのようなものが付けられていると。で、この辺はちょっと斉藤さんからもインタビューの中でご紹介あったと思いますけれども、で、そのハーネスのですね、先っぽの方、握れるようになっていて、で、ぐっと握ると、犬に前に進めっていう、合図なんですね。で、離すと止まる。で、あと、さらにギュッて握り、強く握ると、これも止まる。っていう風になってます。で、ハーネスを持ってる手を、こう、手首なり腕なりをちょっとねじるような形で、回すと、犬がそっちの方向に行く。曲がる。という、そういう、まあ、進め、止まれ、左へ行け、右へ行けっていう、そういう指示をいかに自然に出せるかっていうところを、まあ、意識して、その操作系を作ったっていうところはどうやらポイントのようなんですね。で、犬のロボットの方には、ライダーセンサーで、まあ、要するに、障害物検知とかができる仕組みをつけていて、で、障害物が検知されているときに、進めっていう命令が来ても、止まる、あ、進まない、みたいな、そういう仕組みは今のところはもうすでに入ってるっぽいんですけれども、まあ、基本的にはその、どういうふうに指示を出すかっていう部分にフォーカスしてるのかなっていうような、そんな感じでした。で、実際に動いてるとこ見られるのかなと思ったんですけど、会場、人だらけで障害物だらけなのでどうにも動けないっていうことでですね、実際に動いてるとこは見られず、かつ、勝手に動き出すと大変ってこともあったんだと思うんですけど、足がつかないようにですね、箱の上に乗せられてちょっとかわいそうな感じになっているっていうね、感じではありました。ただまあ僕、個人的には、その、どうやってその盲導犬に指示を出すかっていうところ、結構そこの方がどうやって盲導犬から情報を得るかっていうところよりもまず重要なのかなっていう気はしていて、そこをいかに自然にできるかっていうところを意識して作られたんだろうなというところで、結構僕これは人によってはちょっとその、機能的にもっといろんなものがあるんじゃないかって期待をされてるのかもしれないけど、僕自身は結構これは面白いなと思ったし、こっからどういうふうに機能を足していくのか、っていうところに、面白さをすごく感じた、まあ、内容でした。まあ、まだ、研究開発始めて、そんなに時間経ってないようなので、今後どうなっていくのかというところを楽しみにしたいなと思いました。で、もう一個の、立体音響を使った、なんて言うんでしょうね、歩行訓練支援みたいな、ものに関して、これは僕ちょっと時間がなくて、見に行けなかったんですけど、高橋さんは、簡単には、体験されたんですかね。
あ、はい、とてもとても座り心地が良いですね。なんかそのまんま軸を越えてどっかに行っちゃいそうになるような感じの雰囲気の、なんかカプセル型っていうか卵型って言ったかな、なんかふかふかのソファーにこう深く身を沈めてですね、そうするとこう多分周り14個のスピーカーって言ってましたっけね、ちょっと忘れちゃったんですけど、音が動いて、自分の後ろから前に、例えば走っていく車の音が感じることができるとか、そういうようなものでした。まあ、一つはちょっとあまりにもソファーが気持ちよくてですね、なんかこれ歩いてる間とこの気持ちよさと全然その緊張感が違うじゃんって、ちょっとあまりにも気持ちよすぎて、ここの中にアイスコーヒーかなんか持ち込んでリラックスしたいぞみたいな気持ちが良すぎるソファーだったのが一つすごい印象的ではあったんですけれども、私は 実はですね、まあ簡単の方はもちろん、どっちの方向に行くかって分かったんですけど、難しい方、何十メートル先、40メーターだかちょっとごめんなさい
ね。30メートルって言ってましたね、
確かに。30メーター先を、車が、自分の右側を後ろから車が自分の前の方へ向かってわーって走っていって、30メーター先を右に曲がる。っていうのは、私には全く右に曲がってんのか左に曲がってんのか分かりませんでした。っていうか、なんかその前にその車が行っちゃう30メーターよりも前に会場のざわざわもあるじゃんみたいな、その時私はなんかそう言われた時そう思っちゃったんですけれど、まあでもちゃんと分かる方は、その私が行った時多分70何名かの方のが経験されていて、そのうち6人だか7人だかってなんか10人に1人ぐらいだなと思ったんですけど、方は 100% 今どっちに曲がりましたねっていうのがその30メーターのでも分かったっていうふうに担当の方おっしゃってたので、ちゃんと聞き分けられる方はいるんだなって思いました。思ったんですけど、私は全く分かりませんでしたっていう、とても、面白い、まあ、歩行支援、デバイスというか、そういうものでした。で、まあ、思ったことは、担当の方は、まあ、なかなかまだ外に出て行って、そういうことを経験することが、こう、ちょっと心理的に、あるいは、実際に、こう、ハードルが高いような、特に初心者の人たちが、室内でも安心した安全な、その環境の中で、音環境を頼りにするって、音環境を使うっていうことを経験できればっていう意図で、作られてるっていうのは、まあ、とても、アイディアとしてすごく面白いし、音もリアルで、すごいいいなと思ったんですけど、ただなんかすごい初心者の人が、30メーター先の車が右に行くか左に行くかが、その部屋の中でまで分かるようになっちゃうところまで頑張らなくても外に出てもいいんじゃないかなっていうふうになんとなく思ったというか、で、その後に私実は自分で外を歩いてるときに実際に自分がどのぐらいまで先の車の音を聞いてるんだろうなって、その日の帰り道だったかちょっと忘れちゃったんですけど、なんとなく意識してみたことがあるんですけど、意外に狭いですね。ただすごく静かなところで、行っちゃう車じゃなくて、来る車に関しては、すごい遠くの車の音を聞いているけれども、うん、自分から離れていく車って、どっちに行っても構わないじゃんっていう思いが、自分の中にすごいあるんだなっていうのを、初めて発見しました。で、そういった意味で、自分が歩く時の音の使い方っていうのが、まだまだ自分でも分かってないことっていろいろあるんだなっていうのも、ちょっとなんか実感することができて、そんなのもひっくるめてすごい面白い経験をさせていただけたなっていうふうに思ってます。
なるほど。いや、なんかその今の話聞いてて思ったのが、まあ、まず、分かるって言った人たちって、普段から結構意識してんのかもしれないっていうのがまず一つと、
確かにね。うん。
だから分かるのかもなっていうのと、あとはやっぱりその、立体音響のものって、やっぱり人によってちょっと、伝わりやすい、聞こえやすい、聞こえにくいって、同じ仕組みを使っててもあるので、まあ、その差が出ちゃってる部分もあるのかなっていうのと、両方思いました。あと、まあ、会場のノイズは確かにね、相当なもんですからね、そこは、ちょっと考慮しないといけないのかなっていうのは思いましたけど、まあ、いずれにしても、確かにそういうふうに、こう自分たちがどう音を使ってるのかっていうのは、意外と意識してみないと分かんないっていうのはありそうですね。
うん。なんか多分、こう、ちょっとゲーム性も持たせるために、すごい難しい音を準備してくださってたんじゃないかと思うんですけど、ただ実際私たちが交差点を渡るときって、例えば、自分と同じ方向に車が走り始めたら青だし、そうじゃなくて自分の前を通過していく車が走っていたら、赤だし、でも、青の時も時々、自分の横を、自分が進む方向と同じ方向に行くけど、実は自分の方に曲がってくる車もあって、はいはい、それってすごく注意しないといけないじゃないですか、で。そういう曲がってくる車もあるし、それはちゃんと聞かないと怖いことになるみたいなことを、ああいう機械を使って、それこそ初心者の方が、こう、何とでも心ゆくまで、こう、経験できるみたいな、システム、だったらすごい素晴らしいことになるなっていうのは思いましたね。
そうですね、なんかこういうパターンがありがちみたいなのを事前にね、うん、聞いとけると、それだけで、そうそうそう、あの時のあれねっていう風な思い出し方ができるだけで、多分ね、だいぶ安心感違うと思うんですよね。
そう、かすごくこう、うん、将来性のある、うん、デバイスだなっていう風に思いました。うん、
なんか去年と、インタビューの中でもちょっと言ったかもしれないですけど、去年と全然出店内容が違ってて、すごいびっくりしたんですけど、うん、なんかすごく、なんて言うんでしょうね、結構、やっぱり安全っていう側面からいろいろ考えて、いろんなことを考えてらっしゃるのは、それはそれで面白いし、あ、なんかそういうふうに考えてくれる人たちがいるっていうのは、心強いなっていうのもちょっとね、個人的には思いましたね。
確かにね、去年、オートテクニックさんを取材、してから、うん、私は電気自動車が走ってる音に対してなんか気持ちが変わったっていうか、うまく言えないんですけど、あの音を聞くたびになんとなく、あ、この音は私たちのためにしっかりデザインされて、今こんなにたくさんの車に搭載されて本当は良かった、ありがたいなみたいな、なんか無意識にこうなんとなく思う、ずっと今までなんかそんな感覚を持ち続けてるような気がするんですね。なので、うんうんうん、なんか今回も、その卵型の面白いデバイスを経験させていただいて、これからこう交差点を渡るときとかになんかずっとこの器具のことをなんとなく思い出し続けるんじゃないかな、みたいな気が今はしています。
はい。まあ多分、あと僕思ったのは、30メートル先を右に曲がるか左に曲がるか、多分僕は、実社会の中で聞いてもわからないだろうなって思いました。30メートル先だと。
私もわかんない気がします。
15メートルぐらいだとね、多分ね、わかる気がするんですけど、30メートルはちょっとわかんない気がする。
うん。15メーターわからないと、やっぱり自分に本当に危害が及ぶけど、30メーターだったら勝手に曲がってって思いますよね。
思っちゃう。だからやっぱり、注意を払ってないんだよね、きっとね、そこまでね。
そうかもしれないですね。
注意払う癖がついてないですよね、多分ね。はい。ということで、まあ、なかなかちょっとね、インタビュー自体はちょっと短くなっちゃったんですけれども、取り組み自体は非常に面白いなというふうに、思いました。
はい。
はい。ということで、今回は、オートテクニックジャパンの斉藤さんへのインタビューの模様をお送りしました。斉藤ワールド2025特集、また次回です。さようなら。
障害者 ICT ネットワークが多く